川崎ショータイム川崎スイッチオン。
6月17日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。さあ皆様、本日もいかがお過ごしですか？お元気に過ごされました？1週間ね。さあ今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、笑いあり涙あり、ツッコミどころも神どころも満載でお届けいたします。ご近所トークバラエティ、川崎ショータイム小杉スイッチオンの時間でございます。本日の番組メインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル、ガブのリーダー、かじったハートは仲間の証、気をつけないとあなたのハートもガブと食べちゃうぞ、ゆうゆうことおしゃべり担当大塚ゆうでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
やったやった、ありがとうございます。いやー、バタバタしましたね。
はい、はい、そうですね。
お隣で、今ちょっと、
はい、
一息ついてくださった、はい、あなたはどなた？
はい、私は、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、これね、いつもさ、番組今私たちはね、手にいろいろ物を持ったまま、荷物を持ったままね、バタバタ
準備をしながらね、
すいません、ルルお姉さんね、まだね、準備中で、お遅れに、どうもありがとうございます。
アシスタントしっかりね、
ぜひよろしくお願いいたします。はい、ね、今週もですね、このスタジオ内、新型コロナウイルス感染拡大防止ということで、他のスイッチオンファミリーは外から温かく見守ってくださっております。番組プロデューサーのシチューさんですね。シチューさんいますか？
あ、いらっしゃった。
はい、シ
チューさんです。
そして我らが小杉のマドンナ、まあどんな人、おなじみ、DJ ケイコはですね、別の雑誌のため本日、お休みいただいております。またね、ケイコさんの素敵なお声もね、聞ける日をぜひぜひ楽しみに皆様出てくださいよ。
楽しみですね。
はい、そして本日もスタジオに素敵なゲストの方、
はい、
お招きしております。
い
かしらご紹介してもいい？行くわよ。さあ、2018年12月からお届けしてきた当番組の大人気コーナー、 NEC レッドロケッツプレゼンツ GOGO ロケッツ、選手やスタッフの皆様にご出演いただき、ファンの方からの質問に答えたり、時には無茶ぶりにも対応してくれたりと、コートとはまた違った一面を見せて、毎回私たちを楽しませてくれています。そんなゴーゴーロケッツですが、実は本日をもって最終回、しばしのお別れとなりますね。
涙ね。
ですけれども、
はい、
はい、最終回だからってね、しんみりするのは禁物でございます。いつものように明るく楽しくお届けしてまいりますよ。本日はこれまで何度も番組に出演してくれたこのお二人、コートネーム美咲こと山内美咲選手、
はい、
そしてコートネームゆかこと沢田ゆか選手、
はい、よろしくお願いします。
お二人がスタジオに生出演でございます。ゴーゴロケッツ拡大版最終回拡大スペシャルということで、最後まで盛り上がっていきましょう。
はい、楽しみです。
お願いします。
ちょっとまだね、緊張をね、はい、されています。大丈夫ですか？マイクの距離とか大丈夫ですか？何もできないまま座りましたから、私たちね。まあでもね、お二人とも本当番組には何度もご出演していただきまして、
ね、
生出演はお久しぶりかもしれないけれども、うんうん、はい、番組としても大変助けていただいた、盛り上げてくださったお二人でございます。
はい、
今日はね、最後の最後までスタジオにいただいて、たくさんお話伺ってまいりますので、うんうん、今から聞き始めたリスナーさんも、待ち望んでくださっていた、サポーターの皆様、ファンの皆様もですね、はい、うん、ぜひぜひ番組へのメッセージをお送りくださいませ。
はい、
まだ間に合いますよ。これからね、私たちね、Twitter とかで、ね、見ていきますね。はい、パソコンやスマホから小杉スイッチのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式 Twitter へのリプライ、またはハッシュタグつけて全部カタカナで小杉スイッチオンからお送りいただければ、時間内ね、なるべく拾いに行こうと思っております。生放送でお届けしておりますので、Facebook ページもありますので、そちらからでもね OK です。いただいたメッセージすべて選手の方にね、最後共有させていただきますので、ぜひぜひズバズバどしどしとお送りくださいませ。
よろしくお願いします。
また、お便り採用された方の中から、住所とご本名を記載されている方には、小杉スイッチオンの特製ステッカーをプレゼントいたしますよ。 採用。ここまで本日も台本通りでございます。
台本通り。
さて今日これからの川崎市中原区のお天気は、
はい、
お天気予報上ではね晴れマークが並んでるのよ。
あら、
でも今日は、うん、あのにわか雨がすごく降る。
そうですね。
朝から降ったりやんだり、はい、コールみたいな感じ
でさ、そう土砂降りでしたね。
そうなんですよ。さっきも家出るね直前まで降ってたけど、うん、あら何かしら
あ
のね、
ロケット
の二人がねパソコンとかで何か幸せなさってる、
まあ、ちょっと可愛い姿がね見られました
よ。ということでね、この後お出かけされる方雨の心配、うん、にわか雨ね心配されますので、ぜひ折りたたみ傘なんかお持ちください、
はい、
気温は現在25度前後ですかね、ちょっとひんやりと涼しい風が今日あの吹いてますので、ひんやりと感じられるかもしれません。夕方まで雷注意報出ておりますのでお気をつけください。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りします。川崎に住まうあなたが、私がそう、あなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく年のプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ。
綺麗な歯ならサンタシカ。
痛み少なく目立たない。
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ。
素敵なシニアにはサンタシカ。
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ。
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送。小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたも、いつもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまでビビビビビッと発信しております。
ビビビ
ビビビビですよ、はい、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルバブのリーダー、おしゃべりさんとゆうゆうと、
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。
はい、よろしくお願いいたします、はい、
お願いいたします。
さあ今日はね、スタジオに、NEC レッドロケッツの選手がお二人、はい、ゴーゴーロケッツのコーナーの最終回ということでね、本当に反響をいただいておりまして、突然で寂しいっていう声とかね、はい、いろいろあって、後でファンの方からのメッセージはお伝えしますので、まだまだ、今からお聞きになった方もまだ間に合いますよ、選手のね、本日お越しになってます、山内美咲選手、そして澤田由香選手の、メッセージ、チームの皆さんへのメッセージでももちろん大歓迎でございます、ツイッターが一番私たちすぐ拾いやすい
ので ね、
ツイッターやられてる方がいらしたら ね、ハッシュタグの後にカタカナ、全部カタカナで小杉スイッチオンでございます、はい、はい、そちらつけていただければ番組中私たちも探しながらメッセージ拾いながら、お届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひお送りくださいませ。
はい、お待ちしております。
さあ、じゃあね、今日は最終回拡大版ということなので、
はい、
普段のレッドロケッツプレゼンツゴーゴーロケッツのコーナーに加えて、うん、ゲストさんトークコーナーにもご出演いただくお二人なんですが、
はい、
まずはいつものこちらのコーナーに移らせていただきたいと思います、
はい、
強く美しい赤い闘志を燃やす NEC レッドロケッツのゴーゴーロケッツにスイッチオン。
NEC レッドロケッツプレゼンツゴーゴーロケ
ッツ。はい、ありがとうございます。それではね、はい、先ほどからご紹介いたしましたけれども、はい、改めまして本日お越しになっているレッドロケッツの選手お二人ご紹介させていただきます。まずは、コートネームは美咲、アウトサイドヒッター背番号12、うん、山内美咲選手でございます。山内選手、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
お願いします。そしてお隣に座ってらっしゃいますが、コートネームゆか、背番号が10番、セッターの澤田由香選手でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。 どうですか、お二人今緊張中ですか？そんなことない？
緊張してます。
緊張してますの声がすごくリラックスしてるような声で聞こえるんですけどね。ありがとうございます。さっきからちょっと2人でこう打ち合わせをするね、こ
う、そうそう
そうそうそうそうそうしてますけど、打ち合わせもうほとんど打ち合わせないんで今日お送りしてますので、ね、
そうそう、ちょっとね申し訳ないことしてしまった、
はい、ね、いろいろとお話を伺っていくんですが、まずは、こちらのコーナーでは、直前に迫りましたサマーリーグについて伺いたいと思うんですが、うん、あ、そうだ、その前に改めてご自身のお声でですね、お二人それぞれ、リスナーの皆様へ自己紹介をお願いいたします。では山内選手から。
はい、背番号12番アウトサイドヒッターをしています山内美咲です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
背番号10番セッターをしています澤田由香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。うん、さあということでお二人にはですね、直前に迫りましたまずサマーリーグのことをね伺いたいと思っておりますけれども、まずそのそもそもサマーリーグってどんな大会なんですかっていうことを簡単に説明していただきますか。じゃあ、はい、山内選手が、
はい、新チームが始まって初めての、はい、試合になって、
ね、
まあ、東西で分かれてやるんですけど、はい、まあ、私たちは東側の方で、はい、12チームいて、その中で競い合って1位を決めるという、はい、若手を一応育成するという強化の、目的がある大会になっています。
なるほど、はい、そうか、メインとしては若手を育成っていうところが一番の大きな大会のね、
はい、
なるほどなるほど。今年はね40回目なんですよね、もうねこの大会、
ね、
伝統ある大会で、昭和56年から始まってるんです。もちろん私たちは、もちろんとか言っちゃったら誰も生まれておりませんね。56年はね。はい。ということで、昨年はね、残念ながら新型コロナウイルスの感染拡大によって中止になってしまったので、今年で2年ぶりの開催ということで、はい。開催場所は、皆さんのその東部、東の大会は富山県に行かれるんですね。
はい。
はい。黒部市に行かれるそうなんですけれども、日程がもう発表に されてると思うんですが、日程も教えていただけますか。
はい、6月25日から27日の3日間で行われます。
はい、はい、ありがとうございます。はい、もう、この3日で全部決まるんですよね。
そうですね。
もう優勝というかその、
順位が
決まる、はい。なるほど。もう、6月の、25日、その初日に 2試合やられるんですね。
そうです。
はい、午前中と午後。2試合1日にやるのって体力大丈夫なんですか？
いや、そのために今ちょっと頑張って
ます。体力が続けてね、
体力続けてますよね。うんうん。6月25日に2試合と26日に1試合。で、その結果を経て最終日に、順位が決定されるということなんですね。はい、はい、楽しみでございますけれども、じゃあね、まずは、この、サマーリーグということで直前ですね、もうまさに来週でしょ、だってね、
う
ん、来週の週末ですから、
ね、
本当お忙しい、時期に来てくださったんですけどもね、お二人、直前ということで意気込みをぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあ山内選手。
はい、意気込みとしては絶対に優勝するっていうことなんですけど、
はい、
V カップという試合があったんですけど、うん、
はい、ありました。
そこでやっぱ2位という悔しい結果でちょっと昨シーズン終わってしまったので、まあ、その借りをこのメンバーで返せるチャンスだと思うので、
借りを返す、なるほど、
絶対優勝したいと思います。
はい、心強い力強いメッセージありがとうございます。
そうですね、はい、
そして澤田選手いかがでしょう。
はい、新チームになって初めての大会なので、はい、このメンバーでしっかり勝つっていう気持ちをしっかり出して優勝します。
優勝しますと、
します、宣言されました
ね。すごいですね、
うんうん、
そうですね、この、昨シーズンを終えて、新しいチームとしての最初のこの大会がサマーリーグということなので、新体制でね、挑む最初のこの大会でぜひ優勝していただいて、うん、その後に控えている、V リーグですね、そちらに本当にこう勢いをつけてもらいたいなと思っております。はい、ということで、まずはこちらのコーナー、ゴーゴーロケッツのコーナーがですね、サマーリーグ直前スペシャルということで、いろいろとお話をお伺いいたしましたが、
はい、
この後、番組の後半、ゲストさんトークコーナーでもたくさん、 あのお話をね、もっとプライベートのお話とか、いろいろ伺いたいなと思います。ちょっとニヤッとしたかもしれないですが、プライベートかみたいなね、顔されましたけども、はい、いろいろとね、伺って楽しくね、最後、最終回盛り上がっていきたいなと思っておりますので、はい、はい、リスナーの皆様、サポーターの皆様もぜひぜひ、チャンネルはそのままで、
そのままでですね、
はい、ぜひお願いいたしますよ。はい、さあ、では一旦こちらのコーナー締めさせていただきます。以上、はい、NEC5、失礼いたしました。NEC レッドロケッツプレゼンツ55ロケッツのコーナーでした。さあ、では、一曲ここでリクエスト曲をお届けいたしましょう。一曲目は沢田選手からのリクエストですね。
はい。
はい。では、まずは曲紹介をズバッとお願いいたします。
はい。嵐でガッツです。
見てください。はい、お届けしましたのは嵐でガッツでございました。こちらはね、沢田選手のリクエストなんですけど、ね、この曲はどんなんか思い入れとか、なこういうとこが好きとかあります？
嵐さんが好きなの で、うん、なでこの中でも結構盛り上がる曲なので、
確かに盛り上がるし、うんうん、このなんだっけ主題歌なんだったっけ、
はい、弱くても勝てます、
はい、弱くても勝てますっていうドラマでしたっけ、はい、の主題歌だった。そう、なんかスポーツのね、はい、あの題材のドラマでしたよね、確かね、はい、あとそうだ、今日6月17日何の日ですか？
何の日ですか？
ゆかさん何の日ですか今日は？
二宮和也さんの誕生日です。おめでとうございます
。おめでとうございます。
そうですよ、
嬉しい。一番好き
だよね。はい、一番好きだよ
ね。そう、私ね、あの、うん、レッドロケットさんのプロフィール見た時に、はい、好きなあのアーティストじゃなくて芸能人はってところに、うん、はい、二宮さんの名前書いてあって、そう、嵐お好きなんだなって。
そんな、そして二宮のお誕生日に最終回で、これ二宮さんじゃないの？ちょっとね、
ちょっといいですね。二宮さん聞いていらっしゃいますでしょうか？
はい、川崎君聞いてください、二宮さんね。ということで、嵐のガッツをお届けいたしました。
はい、
さあ続いては武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などリサーチしてご紹介いたします。武蔵小杉周辺情報のコーナーでございます。
はい、
今日はですね、私からこちらは、今武蔵小杉はね、川崎市中原区ですけれども、お隣川崎市幸区にあります夢見ヶ崎動物公園の情報を、お届けしたいと思いますが、私ね、僭越ながら、はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブということで活動しております、うん、あの勝手にね、勝手に夢見ヶ崎動物公園のこと PR したりとか、してるんですけども、今日はそちらからね、夢見ヶ崎動物公園の情報でちょっとね、どうしても知っていただきたい情報があったのでお時間いただいておりますが、はい、まずお二人、夢見ヶ崎動物公園知ってますか？
いや、初めて知りました
。はい、名前は聞いたことあるかもしれないけど、はい、行ったことはじゃない。
はい、
なるほど、これはじゃあチャンスだわ。
ね、
じゃあそうですね、知っていただいてね、お出かけいただくためのチャンスだわね、これはね。
ぜひ。
ね、じゃあリスナーの皆さんも、レッドロケッツファンの皆様もどうでしょう。川崎にはですね、川崎市が運営している動物園がございまして、夢見ヶ崎動物公園。こちらはね、なんと入場が無料でございます。はい、これがもう、夢見と言ったらって一番大きな、まあ、特徴でもあるんですけれども、入場無料。あの、地元の人たちはね、その夢見ヶ崎動物公園としてもそうだし、あとは、加瀬山っていう風に呼んでて、そのお山の上に動物園があるんです。だからお山の中、自然もあるし、そこの自然の中に動物もいるしっていう、ちょっと不思議な空間かもしれない。耳だけで聞くとね、うんうんうん。ただ、その、本当に自然豊かな動物園ということで、市民の皆さんもちろんですけど、とにかく地元の人にすごく、地元も地域の人にね、周辺の住民の方に、日常の憩いの場としても親しまれている動物園なんですけれども、今の時期だとちょうどね、例年、アジサイが見頃の時期で、ちょっと私まだ今シーズン行けてないんですけども、情報によると例年に比べてちょっとアジサイ咲き始め早いみたいなのでね。
そうですね。
そう。だから、今年の見頃だと6月いっぱいぐらいがいいんじゃないかっていうことなんですけれども、この夢見ヶ崎動物公園は動物、あと自然の他にも、神社とかお寺のね、パワースポットもあるんですよ。
うん、
そう。あとは、古墳ってわかります？
はい、
古墳わかりますって言ってる私が古墳のことちゃんとね、言えないけど、その、昔 昔のねお墓ですよね、はい、来週のね、うん、古墳もねたくさんその、うん、山の中に点在していて現存しておりますので、うん、本当パワースポットとしてもちょっとしたこう有名な場所なんでございますが、うん、はい、そんな夢見ヶ崎動物公園、大小さまざまな動物がいます。決して派手な動物はいないの。例えば、うん、ゾウさんとかキリンさんとかライオンさんとかはいないんですけれども、ね、うん、絶滅危惧の希少な種類の動物ですとか、あとは傷ついた野生動物の保護なんかもしている、あの動物園としての機能はもちろん、その動物の保護としてもすごく貴重な、役割を果たしている犬ヶ崎動物公園でございます。はい、というここまでが動物公園の本当ざっとしたご紹介ね、はいはい、なんですけれども、今日私が、皆さんにお伝えしたいのは、ちょっと悲しいニュースにはなりますけれども、うん、以下、この公式のね川崎市からのお知らせ引用しながらお伝えさせていただきますが、
はい、
ハートマン山シマウマ、いわゆるシマウマさんの緑、緑ちゃんっていうお名前のシマウマさんが、死亡しましたというニュースなんですね。
亡くなってしまった
んですね。そうです、動物なので死亡しましたというお伝え方になるんですけれども、はい、22歳8ヶ月で、でございました。加齢による、筋力体力の衰えが目立ってきていたため関節炎もね患ってて、うんうん、今年の5月の後半から治療をしていたんだそうです。6月の初旬に、治療のねためね策定ね、あの蹄をね削ったりとかしたんですけれども、うんうん、関節炎の影響が、悪化して自力で、立っているのが困難になりまして、うんうん、治療と並行して、介助ね、介護をしていたんですけれども、最終的には、呼吸不全ということで、今月6月6日の夜に死亡しましたということなんです。この緑ちゃんね2005年に夢見ヶ崎動物公園に来てくれたシマウマさんです、はい、夢見ヶ崎といえばね動物園祭り、春と秋にお祭りがあって、うん、そこでシマウマの餌やり体験っていうコーナーもあるんですけど、
あ、楽し
そう。そこでね、来園者の方と触れ合ったり、してすごく人気の、緑ちゃんでございました、あとはね緑と、夢見にいるもう一頭の、シマウマビリー、そしてその2人の間に生まれたオスのアースくん、そのね、ファミリーで、シマウマ生活してたんですね、はい、がいるんですけれども、アースの他にも4頭の子供を産みまして、日本各地の動物園で今も活躍しているんだそうです、うんうん、ということで本当にね、人気者だった緑なんですけれども、夢見ヶ崎動物公園のシマウマの運動場前に、6月22日の火曜日まで献花台を設置することになっています、はい、これまで緑を可愛がって、くれてありがとうございましたということで川崎市からのメッセージ出てるんですけれども、今もね献花台すでに人参とかお花とかフルーツとかね似顔絵とかメッセージとか本当にたくさん、皆さん最後のねお別れをしにいらっしゃってるみたいです。ちょっと最近ねお天気が悪いのであれかもしれないけど、もしよろしければ緑にね最後のお別れ、皆さんありがとうの気持ちとか大好きだよっていう気持ちね伝えてもらえたら嬉しいなと思います、夢見ヶ崎動物公園のアクセスは川崎市のホームページ見ていただくといいかと思います。川崎駅からバスも出てますし、ここ武蔵小杉駅からだったら自転車でも行けちゃいますよ。
そうですね、
はい、あとは、南武線柏原駅とか横須賀線新川崎駅からだと徒歩でも、十分、アクセス可能でございますので、よろしければぜひ足を運んでください、ね、ちょっとしんみりしちゃったかもしれませんけれども、シマウマさんの他にも、はいはい、夢見ヶ崎動物公園にはねいっぱい、動物が いらっしゃって、ね、いらっしゃるいますね、動物が、
いますね、動物がね、
はい、夢見ヶ崎動物公園といえば何です、誰でしょう、誰っていうかイメージする動物さん、
私はレッサーパンダ、
そうよね、ルロレさんさすがです、
はい、
そうなんです、夢見ヶ崎動物公園といえばまず人気者のレッサーパンダなんですけども、うん、実はレッサーパンダには前もね伝えたことあると思う、はい、ケイコちゃんがいます。
そうそうそう、そうなの、我らが、ね、
この
ピーピーケイコの同じ名前の、
同じ名前のこの子は2015年なんと、これも運命かしら、昨日6月16日が6歳のお誕生日だったの、はい、ケイコおめでとう、
ケ
イコおめでとう、ケイコさんじゃないよ、レッサーパンダのケイコちゃんね、
ケイコちゃんおめでとう、
はい、ちなみに以前はねユーユーもいたんですよ、
あ、ユーユ
ーユーユーとユーユーちゃんもいました、
ユーユーちゃん、
そうなんです、
2匹とも、
はい、ということでルルさんもね期待したいところだけど ね
何の動物でルルいるかな、
ね、あのそうそうそう、あのね夢見ヶ崎動物公園の生まれてるその赤ちゃんがねいるんですけど、はい、あの場合によって名付けを募集するんですよ、市民の皆さんに、うんうんうん、その時、名付けのルールとして動物公園では2007年から 毎年50音順に動物の名前をね、つけることに一応原則しています。
そういうの
もあるんですね。だから、さっきご紹介した、死亡してしまいましたけども、緑ちゃんの息子のアース君は、うん、アでしょ。この子2007年生まれです。
7年生まれ。
そう。はい、で、その、2007年にあだったから、うん、その後あいうえを書きくけこと来てけいこちゃんはけいこちゃんはけなの2015年なのね、うん、
はい、
それでいくと今年はそう、
そう
今年生まれたミニベビーは、うん、あの名前を募集するとしたらそから始まるはずで、
なるほど、
そうるだとね
だいぶ
そうですねるは2047年
で
計算したけど、
あら
あら2047年のミニベビーにはぜひるる
るるですね、
もらいましょう。
そうですね。
ぜひぜひ。はい。ということで長くなりますけれども、はい、弓ヶ関動物公園ね、ぜひ皆様足を運ばれてください。以上、武蔵小杉周辺情報でした。時刻は午後2時、27分を回るところでございます、
はい、
続いては今日の安全安心一問一答でございます。毎週、安全や防犯にまつわるクイズにガチンコでこう、回答していただいておりますが、本日はゲストさんお二人いらっしゃるのでね、どうします、どちらかお二人どちらでお答えになります、
ねえどうしましょう、じゃんけん
一緒に相談して答える、なるほど、はい、かしこまりました。それでは今日の安全安心一問一答ということで、ルルお姉さんからかな、出題を今日はしていただいてもよろしいでございましょうか。
そうですね、
はい、ありがとうございます。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答、
今日の担当は誰でしょう。
川崎純情小町の八須賀ゆずです。事件事故を目撃したら110番していいか迷ったら、シャープ9110へ相談してください。
それでは、今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ゆずさん、ありがとうございます。さあ、それでは、レッドロケットのお二人に、ルルお姉さんから出題をお願いいたします。
はい、お願いします。はい、誰、あ、ごめんなさい、どれにしようかな、
どれにしようかな。
はい、では参りますよ。問題、じゃじゃん。道路の標識には車だけでなく歩行者が守る標識もある、丸か×か。
お、
丸、
早い
ね、
スルッと、
そうそう、今ね、あの丸だよねって二人でね、うん、顔合わせてお話しされてましたけど、
あのね、あれでね、ピンポンとかブーブーのね、音の準備ができてないからちょっと、ね、あの考えてる振りだけしてもらっていいですか、ね、
大丈夫かな、
どっちかな、あのラジオなのでね、あの様子見えないので声に出してもら
って、そうそうそう、どっちかなみたいな、
ね、
決まりましたか、
はい、
じゃあもう一度改めて、
はい、丸
丸、
どうでしょう、
正解です、
ありがとうございます。ルルさんからの補足をお願いいたします。補足
ですね、はい、横断禁止や歩行者通行禁止など歩行者が守らなければいけない標識もあるそうです、
はい、
なのでね、お二人がどっちかななんてね、ちょっと演技をしてくださいましたけれども、まるで大正解でございます。
おめでとうございます。やっぱりね、さすがね、地域のことにもいろいろかかってらっしゃいますからね、みんなの手本になるようにこうズバッと答えてくれましたよ。どうもありがとうございました。ということで、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。さあさあ、お待たせいたしました、はい、ここからはね、参りましょうかね、今が旬なゲストを迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストさんトークコーナーでございます、
はい、
ね、お待ちかねの方たくさんいらっしゃると思いますので、改めてご紹介させていただきましょう。2018年12月からお届けしてきた当番組の大人気コーナー、 NEC レッドロケッツプレゼンツ GO!GO! ロケッツ、選手やスタッフの皆様にご出演いただき、ファンの方からの質問に答えたり、時には無茶ぶりにも対応してくれたりと、コート上とはまた違った一面を見せて、毎回私たちを楽しませてくれています、
はい、
そんな GO!GO! ロケッツですが、先ほどからお伝えしています通り、残念ながら本日をもって最終回、しばしのお別れということになりました、はい、寂しい
ね、
ですけれども、さあ皆さん、最終回だからってしんみりするの禁物でございますから、いつものように明るく楽しくお届けしてまいります、はい、 本日はこれまで番組に何度も出演して盛り上げてくれたこのお二人、コートネームみさきこと山内みさき選手、
はい、
はい、そしてコートネームゆかこと澤田ゆか選手、
はい、
はい、こちらのお二人がスタジオに生出演してくださっております。ゴーゴロケツ最終回拡大スペシャル、最後まで盛り上がっていきましょう。改めましてお二人どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
いやー、ということでね、さっき番組の冒頭でね、皆さんハッシュタグつけて小杉スイッチオンですよっていう風に言いましたらね、もうどんどんもう来てますね。ありがとうございます。あの、後ほどね、皆さんからのメッセージを時間のある限り伝えて、いろいろ質問にも答えていただくようにしたいと思いますので、まずは改めて、今から聞いてる人もいるかもしれないから、改めてラジオを聞きの皆さんへ、お二人ご自身の口で、自己紹介をお願いいたします。では山内選手から。
はい、背番号12番アウトサイドヒッターをしています、山内美咲です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
隣
の澤田選手。
はい、背番号10番セッターをしています澤田ゆかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、さあ、ゴーゴーロケッツが最終回ということなんですけれども、はい、いろいろちょっと調べてみたら、このコーナーへ2018年12月からっていうふうにね、最初ご紹介したんだけども、はい、お二人の初登場いつだったのかなって思って調べて、覚えてます？どんな初登場だったか。覚えてない？
電話出演。
あ、そう、澤田選手は電話出演でした。山内選手は、初登場も初出演だったんですけど、そう、照れてた？
こっちに来て
た。あ、こっちに来てた。こっちに来て、こっちにね、いらっしゃったんですけど、はい、先にお出になったのが、ゆかさんね。2019年の5月23日だって、古谷選手と一緒にいらっしゃった。
はい。
あ、いらっしゃ、電話ですね。電話ですね。
電話出演。
はい。その当時、新人2人としてっていうことで、はい、新人にフォーカスを当てたっていうことでね、ご紹介させて、覚えてますか？
はい、覚えてます。
思い出しました。はい、本当ですか？
はい、
何喋ったかなとかも
覚えてます。何喋ったか覚えてないんですけど、緊張しすぎて全然話せなかった。
すごくね、緊張なさってましたね。気になる方ね、番組の
アーカイブがあります ので、ね、
そうです、アーカイブで、第163回放送を遡って聞けちゃうんですよ。うん、あら、そうなんですか、みたいな感じになってるけどね。そうなんですよ、聞けちゃいますからね。ね、そして、山内選手は、翌月の、2019年6月13日第166回放送に、スタジオ出演でお一人でいらっしゃったみたいで、当時新キャプテンとして、はい、ご紹介させていただきました。覚えてます？
覚えてます。
覚えてます。なんとなく覚えてる。
はい、
そうそうなんですよ。そんなね、お二人だから、私と、はい、ゆうゆうとね、今日アシスタントのルルお姉さんよりも、はい、お二人の方が番組歴としては長いわけ。
そうですね。先輩ですね。
先輩ですよ。スイッチオンとしてはね、
はい、
先輩でございますから。
ちょっと苦手ですね。
そうだね。ということでね、お届けしてまいりますけれども、どうですか、その覚えてるっていうふうに聞いたけど、じゃあ、うんうん、この番組でなんか話したことっていうか、こんなことあったななんて思い出とかありますか？
思い出、うん、2回目出演した時に、
はい、
多分、
はい、
上野選手と一緒に来たんですけど、
そんな回もあった、
う
ん、
ありました、
ありました、ありました。
その時になんかリスナーさんからの質問で、はいはい、多分鍋の好きな具はみたいな、
あれ結構最近のあれだったような気がする。
その時に私なんかとっさに本当にネギって言っちゃってそれを聞いてた、はい、チームの関係者の方が、はい、ネギって何なんてめっちゃ言われました。
ネギって何なん？
いいじゃないですかね。渋いところでね。
ネギ美味しいですよ。うん、
それをすごい
覚えてる。
はい、それですね。私の中で。
私の中で、
ま
さきはネギの思い出。
ネギの思い出。
澤田選手はいかがですか？
初めてこの古谷選手と電話出演させていただいたときに、はい、こう緊張しすぎて、この体育館で正座しながら答えてたっていう。はい、
そうなんですね。正座だったんですね。
はい、
そうか、足しびれちゃいました
ね。もうさんも大丈夫でした
か？大丈夫です
。入れました。
そうなんですね。本当にね。そうか、今日はね、正座しなくても大丈夫。ちゃんと椅子がありますからね。
椅子にさせなくてもね、お話しください。
そう か、ね、そんな本当に、まあ、思い、ね、ちゃんと番組のことも覚えててくださって、
う
ん、
嬉しいですね。
思い出深い、また本当にあの私たちとしてもいつもサービス精神が旺盛じゃないですか、ドロケッツの、ね、選手の皆さんで、そう本当にね、あの何聞いても答えてくださるしさ、ね、本当に盛り上げてくださって、うん、たくさん助けてくださったんですけれども、はい、もう早速いっちゃいましょうか。
そうですね、
今日本当お便りがねたくさん届いてるので時間の限りを届けしてまいりましょうか、うん、じゃあいただいたね、ものからどこから
いこうかな。たまりえさんからいきますか。みさきさんへって、あ、でも質問の方がいいかな。
じゃあね、いいですか、ちょっとザクザク読んじゃおうかな。
い
きますね、は
い、
まずは、ミニオンズ魂さん、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゴーゴーロケッツコーナーへ投稿です。久しぶりにお便り投稿します。今日が最終回って知って悲しくて泣きそうです。最近投稿してなかったからそういうのもあるのかなと思って後悔してます。ラジオだとチームのみんなやスタッフのみんなが近くに感じて特別感があっていつも楽しかったです。赤ロケを応援することは変わりありません。今日までありがとうございましたというメッセージです。
はい、ありがとうございます。
どうですか。嬉しいですよね、はい、寂しい。そう、ちょっと急なお知らせだったのでね、実はそういう声他にもいただいておりまして、はい、じゃあ、同じく突然の最終回にショックを受けてらっしゃるお便りね、はい、タナリエさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらはね、大好きなミサキさんへですって、うん、突然の最終回でバイトもあるし、ラジオ聞けなくて泣いている私です。だけど、絶対読んでくれると思って初メールします。
ミサキさん、
明るくて努力家で、バレエも料理も全力で、いつもずっと憧れです。私は武蔵小杉に住んでいるので、その特権を生かして、いつかスタジオに放送を見に行きたいって思ってましたが、コロナで選手の生登場がなかったり、バイトがあったり、結局行けませんでした。今日飛んで行きたい。近いのに。今日までお疲れ様でした。ずっと好きです。レッドロケッツのみんなが大好きというお便りです。サラリーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
みさきさん、大好きだって。
嬉しいですね。
ね。
メッセージは
ね、
は
い、料理のこととかも知ってくださってね、
はい、はい、ちょっとネギ料理勉強します。
ネギ料理ね、
お鍋またここで伝説が始まってしまう。
始まってしまった。
ねえ、たなりえさん、じゃあ今日はあの美咲さんを持ってぜひ夕飯は
ネギ料理をね、
はい、
あと前回ね、うん、あの生姜焼きを頑張ってるっていうねお話を、
そうだった、
そう思い出して、
思い出した、
そうそう、思い出しました。
そうそう、うん、生姜焼き、ね、今ハマってますって言ってましたね。
そうなんですよ。
あ、最近の得意料理は何ですか。
あ、何ですか。
ハマってるわけじゃないんですけど、うん、そうなんです、生姜焼きなんですよ。あの
生姜焼きだそうなんです。
生姜焼きを、うん、あのちょっと、はい、粉、今までバッて全部調味料混ぜて入れてたんですけど、うん、はいはい、その肉にちゃんと、うん、あの粉じゃないんですけど、小麦粉、
はい、
ちゃんとつけてやると、はい、また一味違った味になるという
タレが絡んでみたいなことですね。それは、
それは違いに気づきました。
どうしてそうしようと思ったんですか。
なんかおすすめされたんですよ、つけた方が美味しいよって言って、でやってみようと思ったら、
すごい話、またそんな、
いい研究されてる
ね。なんか本当だね、そのうちなんかあの生姜焼き定食とかね、レッドロケッツ名物になったりとかするかもしれないですね。
ネギも添えて、
ネギも添えて、そう、ネギは欠かせないわね、そうなってくると ね。あら、まあ、ありがとうございます。マジでネギの私。これしばらく呪縛解けないかもしれないね、ネギの呪縛がね。ありがとうございます。お便り、まあ、じゃあ、どんどん、いこうかな。はい、じゃあ、続いて、どちらにします、
ね、
はい、お任せしましょうかね。
ね、
は
い、じゃあ、質問事項もね、はい、結構事項だって、うん、質問内容もね、いっぱいあるので、
はい、
まず、この方からお届けしようかな。はい、あけみさん。
あけみさん。
はい、いつもお便りありがとうございます。スイーツのファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
はい、質問。スポーツの道へ進もうとしたきっかけやエピソードがあったらお聞きしたいですとのことなんですけれども、いかがでしょうか。
山内選手からじゃあぜひ、
うん、
すいません、今もう一回、
もう一回、スポーツの道へ進もうとしたきっかけですとか、あとエピソードがあったら、うん、はい、教えてくださいとのことです。
き 家系、うん、そうですね、なんかちっちゃい頃から、うん、まあ、兄弟私多いんですけど、兄弟がみんなやっぱスポーツをしていたっていうことで、はい、なんかちっちゃい頃から遊びがスポーツっていう感覚でずっとやってたので、スポーツの道に進むっていう言い方はどうなのか分かんないんですけど、うん、なんか生きてきてたらそのまま
自然と、
はい、
導かれ
て、で、まあ、そのバレーボールっていうのは、まあ、中学校の時にちょっと、うん、入ってやってみたら、どんどんどんどん自分がこうやってできることが増えることが楽しくてハマっていったっていう感じです。
はい、日常の中にあったスポーツだった
んですね。
澤田選手はいかがですか？
スポーツ難しいですけど、自分がバレーボール始めたのはこう小学校の頃にスポーツテストでこうソフトボール投げをした時に、こう女子の枠と男子の枠があって、女子の枠だとその測定ができないところまで飛んじゃって、肩が強すぎてこの担任の先生にこう勧められて始めました。
肩が強すぎるってことあるんですね。
で以上のものが、ね、
すごい出て、それは今じゃあプレーに生きてきてるってことですね。
はい、でも私アタッカーじゃないんで、はい、サーブでしっかり頑張りたいと思います。
もう十分ですよ、そこでね。もうスペシャルサービスでバーンと、ね、決めていただいて。なるほどね。じゃあやっぱりそれぞれちょっとその子供の時に何かこうビビッとくることが、まあ、ビビッとというか、なんかこう自然と導かれるものがきっとあったんでしょうね。うん、ありがとうございます。
鶴
舞さん、どんどん質問いきましょうか。
そうですね、
はい、
はい。ちょっとね、今ね質問内容ってたらね、はい、アプリが落ちちゃった。
あら、じゃあ私からいこうかな。
お願いします、
ね。はい、では続きまして、ひとしとまつりさんかな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゴーゴーロケッツが最終回とは残念です。赤ロケのお二人にはサマーリーグ頑張って優勝するようにお伝えくださいね、ということで、うん、メッセージいただきましたので今伝えましたよ、ひとしさんね。そしてかけるパパさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、山内選手と澤田選手への質問です。チームのリブランディングが候補されていますが、新コンセプトと今シーズンへかける思い、ぜひ教えてください。ということで、そうなんですよ、本当直前ですね、リリースされた情報でございますけれども、この NEC レッドロケッツ、そして、レッドロケッツというか、グループとしてね、その NEC として、グリーンロケッツさんとレッドロケッツさんと、合同で、リブランディングということでね、はい、よりこの地域に密着したチームを目指すというふうなことで、発表がありましたけれども、はい、どうですかどうですかって言われてもあれだかもしれないけど、新しいこうエンブレム、かっこよくなりましたよね。
はい、
ロケットのね、
はい、
はい、赤いロケット、まさにレッドロケッツなんですけど、今シーズンの意気込みですって。
意気
込み、うん、これはやっぱり、さっきサマーリーグ絶対優勝しますってね、澤田選手は宣言してくれましたけれども、そのシーズン全体としてはどういう気持ちで臨みますか？
まあ、今シーズンも今新しくロゴが発表されたと思うんですけど、はい、やっぱその真ん中にはNEC の、まあ、理念である、うん、タクトっていうのがあって、はい、それを中心に周りにチームがいたり、地域がいたり、いろんなコミュニティをがあって、そのロケットに一人一人乗った中で、そのロケットをやっぱ一番輝く星へ向かって、全員の気持ちを一つにして、そこに向かっていくっていう意味が一つ含まれてるんですけど、はい、その中でもやっぱ私たちチームはこの地域に愛されるチームっていうところを目指しているので、
本当に
ホームゲームとかもすごい、うん、今シーズンはすごい力を入れて、はい、今までと違うようなまたパワーアップしたホームゲームが見られると思うので、
でね、
私たちは、まあ、現場ではしっかりとこの、まあ、競技力の向上というところで皆さんをしっかり、楽しませられるような、まあ、プレーができるように頑張っていって、まあ、それを会場が一体となって、まあ、その一つの
ロケットに、
はいはい、乗って、そこに向かってみんなで一緒に その感情を分かち合っていきたいなと思っています、
はい、ありがとうございます。もう今ずっと手が隣で澤田選手が拍手、
ね、拍手しております。
手をね一生懸命、今ロケットが結構一生懸命手を合わせてね、上昇ポロケットが上昇していくね、あの様を見せてくれたんですけど、はい、でも本当にそう、その今までの、積み上げてきたレッドロケットさんの歴史をさらにそこからパワーアップというか、うん、ますますこう登っていくぞっていう、そういう、意思をねすごく感じられました、ね、今のお話もそうだし、そのリブランディングっていうところでもね、
はい、
はい、ぜひねご注目いただきたいと思うんですけど、澤田選手はどうですか、今シーズンにかける意気込み。
山内選手も言ったんですけど、うん、こうやっぱロケットはこう挑戦する象徴だと思うので、うんうんうん、こうチームとしてもしっかり挑戦することを忘れずに、はい、やっぱりファンの方だったりパートナーの方だったりこう地域の方々とこう手と手を取り合ってこうつなぎ合ってこう最高な景色を見るためにこう頑張っていきたいなと思います。
ありがとうございます。その手と手を取り合う手の中には地域が入っている、もしかしたらそこに私たちも入ってるかもしれないし ね、
はい、
ね、まあ、あのコーナーとしては今日はこれで最終回になってしまうけれども、はい、別にそれであのもう婚姻際もう関係なしとかそういうことではもちろん絶対ない、ね、もう私たちは小杉選手はいつまでも、レッドロケットさんのことを応援させていただくし、はい、またあのコーナーとしてではなくてゲストとしてあの選手の方にね、あの遊びに来ていただく機会が、ね、あったら嬉しいなと思ってるの で、
う
ん、
そう
ですよね、その時はまたあの告知も、ね、されるでしょうし、
はい、
あのファンの方からの、ね、メッセージもたくさん、ね、お待ち したいなと思ってるんですよ、うん、ね、なんかあらちょっとこう、うん、寂しくなってきちゃったわ、だんだん盛り上がっていきましょうって自分で言っといてちょっと寂しくなっちゃったけど、まだまだお便りいけるかしら。
いけますよ、
お願いいたします。
はい、これはね、うん、三崎選手キャプテンというふうに書いてありますので、うんうん、お届けしますね。リンゴさんでしょうか。
リンゴさん、ありがとうございます。
キャプテン、チープで起き、チープだって失礼いたしました。チームで起きた面白いエピソードを教えてください。
面白いエピソード。
面白いエピソード。
あ、今コソコソ打ち合わせ中、幸せ中。かわいそう。もうコソコソしなくていいよ。
全然ね、声発していただいて大丈夫よ。じゃんけん大会。
じゃんけん大会。
じゃんけん大会。
なんか沢田選手があるみたいな。
じゃあ、沢田選手。
沢田選手。沢田選手。沢田
選手。沢田選手。
これこそこそ
選手権じゃないですか、タイマーで。
エピソード、面白いエピソード、
うん、なんか多分すごくね、くだらないことなんだと思うけどね、めっちゃ楽しそうだから聞きたい、教えてください。何ですかね、
ぜひ。
エピソード。
うん、じゃあ考えといてもらって、
はい、
ゆかさんにもね、
ね、ゆかさんに、
ゆかさんには人見知りを克服する方法を教えてくださいですって、リンゴさんから。
私も人見知り克服できてないんですけどこう結構コミュニケーションをこう自分からこうたわいない会話でもいいんですけど、うん、こう好きな食べ物なんですかとか、うん、そういうのを聞きながらどんどん話を広げるようにしてます。
あ、すごい、本当たわいのない会話って大事ですよね。
そうですね。
ちなみに澤田選手、好きな食べ物なんですか。
ハンバーグです。
あ、かわいい。ハンバーグじゃあ今日はあれだ、あのハンバーグに生姜焼きを乗せて
ネギ
で
ね、
あ、今日それがスペシャル定食になるわね。
はい、
まず皆様
ぜひ
お願いしますよ。
お願いしますよ、
ね、思い出しました。どうですか、あの面白いエピソード。
面白い、
うん、面白い。多分いっぱいあるんだと思うんですよ。
そうですね。
これ面白いんだよなっていうのがね、
いくつかあるんでしょうけどね。
仲いいからな、皆さんな、本当に。
なんだろう。
どうですか。何か、何どうしましょう。
ね、あ、じゃあ、うん、私聞きたかったのが、
聞きたかったのが、
そう、キャプテンのねプロフィールのところに、うん、あの澤田選手の。うん、これ真顔でやるギャグが面白すぎるっていう、
あのシーズンの今、ね、新体制のことまだあの発表前なので、プロフィール一回あのホームページからは一旦お休みになってるんですけど、昨シーズンのプロフィールには確かに、ね、書いてあった真顔でギャル、真顔でやるギャグが面白すぎる、澤田選手の、
ちょっと今ね、澤田選手のチャットっていう
できるのかな、これラジオだけど伝わる、
伝わるかな、
ね、
今動画
撮ってるわ今ね、澤田さんでね、真顔でやるギャグまで。
え難しいですね。
難しい。
あれ難しいですか、ね、ラジオに届けるなら、うん、あの鐘を上に。
いや。
なんだろう。
じゃあ、
とっておきのがあるのか。
じゃあ、
とっておきの
和田
アキ子
さんの声。
似てるんですね。
澤田選手の和田アキ子さんまで5秒前。 4、3、2、1。
あの金を。
ありがとうございます。ありがとう
ございます。もう、みーさん。
みーさん。今のが面白いエピソード。面白くない。
面白くない。
カラオケで歌うときに、これを一発目に入れて、あの、ビブラートを全然、あれ、その後の歌詞分かってないんですけど、多分、その部分だけめっちゃうまいんですよ。
これはちょっとね、
聞いてみたい。
フルで今度練習してもらって、リクエスト曲でね、次回出した時は、沢田選手が歌うあの鐘を鳴らすのはあなたで、
ぜひお届けいたします。ねえ。
ああ、もう面白いそうだ。あ、盛りだくさんだな。忘れてるな。すごい、でもナイスファイトでしたね、今のね。
ナイスファイト。
ね、今のもちゃんとアーカイブに残りますからね。聞いてくださいね。お家でまたね、ご自身でね。
沢田どこが人見知りなの
本当にそれ。さあ、ということで楽しくお届けしてまいりました。NCA ロケッツプレゼンツ55ロケッツでございますが、はい、お時間となってしまいましたので、ね、ほんと寂しいんですけれども、最後に改めてリスナーの皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。では、山内選手からどうぞ。
はい、2年半という間、たくさんの応援、またはこうやって、小杉スイッチオンを聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
私たち NEC レッドロケッツもまた今シーズンからいろいろと新しいことに挑戦して変わっていくと思うんですけど、地域の皆様と共に行く、成長していくということは変わらないと思いますので、365日身近に感じられる NEC レッドロケッツであれるように、私たち一人一人もチームの一員としてたくさんの魅力を伝えていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。さあ、そして沢田選手からもお願いいたします。
はい、2年半本当にありがとうございました。今シーズンも日本一という目標を掲げているので、しっかりそれを体現できるように、こうファンの皆さんだったりパートナーの皆さんだったり、こう地域の方々にしっかり愛されるチームを作って、こう全員でこう勝ちに行きたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。番組としても、ね、本当にたくさん盛り上げていただき、ね、仲良くしてくださってありがとうございました。これからも私たちも応援させていただきます。そして今日不在 の DJ 恵子もね、よろしくというふうに言ってましたので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はお二人本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして、ね、リスナーの皆様、今日レトロケッツさんからですね、プレゼントいただいております。ご出演されている、美咲さん、そしてゆかさんのサイン色紙、お二人のサインがセットになったサイン色紙を抽選で10名様にプレゼントいたします。はい、はい、ご希望の方は番組へ、ですね、 DM または、メッセージで、ご住所、本名を必ずね、お送りくださいませ。抽選で10名様、はい、締め切りは来週の番組開始までですので、13時59分までですね、はい、受けさせていただきますので、ぜひどしどしご応募ください。詳しくはまたツイッターなどで告知させていただきますので、そちらご確認ください。
はい、
さあ、それでは、最後ね、山内選手からのリクエスト曲をお届けいたしましょうか。はい、では、曲振りをお願いいたします。
安室奈美恵さんでヒーローです。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も。外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
さあ、 毎週木曜日午後2時からお送りしています川崎ショータイム5時過ぎスイッチオンでございます。
はい、
さあいただいているお便りねご紹介しましょう。ルルお姉さんお願いします。
はい、富士さんからです。ありがとうございます。はい、地域の情報をいつも楽しく聞かせていただいております。今日は情報提供です。
はい、
武蔵小杉にシャトレーゼができるらしい。
え、
シャトレーゼ知ってますか？知ってたらお好きなお菓子は何ですか？
わかんないな。
実は私が住んでいる近所にもシャトレーゼがあります。
はいはいはい、
リーズナブルで美味しいので家族の記念日には必ず行きます。武蔵小杉は有名なスイーツ店が多いですか？シャトレーゼは人気になるのですかね？皆さんの意見も聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
武蔵小杉にといえばスイーツ屋さんはヒロ秋坂、
ね、
そうですね、有名店ありますけど、他にもあのショッピングセンターとかにたくさんね、ケーキ屋さんあるから、それぞれ多分ね、あの住民の方はお気に入りがあると思うんですけど、でもきっとシャトレーゼもそこに入ってきたら、あの選ぶ楽しみが増えてさ、いいですよね、武蔵小杉ね。
ね、
うんうんって言ってるけど、山内選手ケーキ屋さん好きなんですか？
いや、うん、今話聞いて、
うん、
聞く初めて聞いた名前だった
んで、あ、シャトレーゼね、はい、じゃあ今後できるそうなので、
ぜひ足を踏んでみてください。
はい、富士さんありがとうございます。
玉
木さんからのふるさと情報20秒。
リーグ戦にもお休みですけど、アジアチャンピオンズリーグが26日日本時間で、はい、25時キックオフです。こちらの方の応援もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで、本日は NEC レッドロケッツプレゼンツ55ロケッツ最終回拡大スペシャルということで、山内美咲選手そして澤田由香選手本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は各社の提供でお送りしました。ぜひまた遊びにいらしてください。最後ではさようならのご挨拶をいきましょう。せーの、
さようなら。